この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
よろしくお願いいたします。
やはりあの物を売るっていうのは、はい、ネットで売る、まあ、EC ですよね、はい、あとリアル店舗である2つあるんですけど、まあ、この2つをうまく売れる会社って実は少ないと。リアル店舗に強い会社はやっぱりネットが弱いし、ネット企業がリアル店舗で売ってもなかなか売れないと。この2つうまくいってる企業を今日ご紹介したいと思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード3660、東証プライム上場、アイスタイル代表取締役社長兼 COO の遠藤はじめさんにお越しいただいてます。遠藤さん、遠藤社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アイスタイルは東証プライムに上場しており、現在株価434円、1単位4万円少しで買えます。東京都港区赤坂のアーク森ビルに本社がある化粧品や美容の総合ポータルサイト、アットコスメ、これをですね、25年前に立ち上げ、口コミ情報を提供。まあ、現在はこのメディア、EC、ネット通販ですね。あと、リアル店舗の3つの事業を展開している企業になります。まあ、今ご紹介したように、御社は、このアットコスメ、まあ、ここからスタートということなんですけど、はい、これ、どんなサイトになるんですか？
すごく簡単に申しますと、はい、あの化粧品の口コミをベースとしたサイトなんですけども、ユーザーさんがあの化粧品を使って、その評価とか口コミをそこにこうしてくれて、それをベースにランキングとしてそれを見せたりですとか、あといろんな切り口で新しい商品とユーザーさんの出会いみたいなものを作ったりしているようなサービスをしています。
この口コミとかその化粧品、量がすごいんですよね。
すごいですね。もう何十万とかっていうような、
とんでもない量が、
はい、あったりします。
そうですよね。で、自分に合ったコスメを探すのにいい、はい、ということですよね。コスメって非常になんかその人々によって違うんですよね。乾燥肌の人とかなんとか。
そうですね。あ、まあ、あのただこう自分で試す前にどれがいいのかっていう候補を見つけたりするのにも、やっぱり人が使ってみてどうだったのかっていうことは、やはり皆さん昔からあの口コミって実際は存在してたものですし、まあ、それを今度はオンライン上にそれを展開して、いろんな人がこの化粧品はどうだったよ、だったよっていうことを参考に、自分の中であのこれ自分に合うんじゃないかっていうのをまた見つけていくっていうことを、まあ今やられてるって感じですよね。
なるほど。これメディア事業の場合、はい、収益化、まあ、マネタイズどうやってやってるんですか？
ですね、主にはメディア事業に関してはアットコスメサイト上の広告がメインです。で、まあ、バナー広告っていうよりもどちらかというとその商品の良さとか、ブランドの良さみたいなものをその我々が集めた口コミみたいなものを使って生活者の皆さんに理解してもらうようにやっているような広告が主ですね。
なるほど。
であとはその広告とかっていう観点ですと、まあ後であのまた店舗とか EC の話させていただきますけど、最近あのリテールメディアとかってよく言われるじゃないですか。でそういうような店舗とか EC を活用した広告サービスみたいなものも、実はもう我々15年ぐらい前からやってまして、まあ、その当時リテールメディアという言葉もなかったですけど、そんなようなこともあのメディアというかあの広告事業としてはやっていますね。
なるほど。でこのメディアをもとに化粧品や美容品の販売、これをまあネットとリアル店舗、これでやってるっていうことなんですけど、例えばネットだと御社、Amazon Japan さんと協力関係にあるってことですか？
そうですね、一昨年ですかね、確か、アマゾンさんと業務所の提携というのを結んで、まあ、今ではあのアマゾン内に、弊社の EC サイト、アットコスメショッピングっていうんですけど、アットコスメショッピングを出展したりしてますので、他にも広告の連携ですとか、リアル店舗でのこう、一緒の共同の取り組みみたいなものもやったりしてます。
ということは、このアットコスメで見たやつが、アットコスメの EC に行ったら、ぴょっと買えると、便利ですよね。
そうですね。
そうですよね。
おすすめでネットで見てこれ気になるなと思ったら
そのまま買えると。それでネットでピッと買えると、
はい、あとはこう実際試してみたいなと思ったらお店に足を運べば自由に全ての商品が試せる環境を作ってありますので、そういうものをやってます。
でリアル店舗の基幹店舗である原宿駅前のアットコスメ東京店、これどれぐらいのお客さんが来てどれぐらい売り上げるんですか？
ですね、はい、お店は600坪ありまして、はい、売り場面積は約400坪ぐらいあるので、はいはい、化粧品だけを売ってるスペースとしては非常に大きいです、
うん、そうですよね、バカでかいですよね、
はい、すごく大きいですね、はい、で今大体こう月の入店客数が20万人は、
まあ、20万人
超えるので、はい、確実に
30日で20万人1日7000人とか来るってことですか。
そうですね、多い週末は1万人超えたりもしてますし、大体、ね、売上で、はい、月に6億円は超える。
6億年間で言うと70億になるんですけど、
ざっくり計算するとそうですね、
とんでもなく売るんですね。
そうですね、すごくたくさんの人に来ていただいてます。
なんか原宿の目の前行くと、はい、まあ、あるんですけど、まあ、外国人の人もめっちゃ入ってますよね。
そうですね、実際に今インバウンドの売上比率も、うんうん、約 40% ぐらい、あ、
4割ぐらいは海外の方がかかってるんですか、は
い、なんで日本人のお客様が、はい、まあ、たくさん最初来ていただいて、うん、だんだんこう最近海外のお客様も増えてきたので、うん、その方たちがこう単純にオンされて、うんうん、まあまあ入店客数も売り上げもこう積み重なって増えているっていう感じですね、う
ん
う
ん、でリアル店舗は、まあ、今後店舗を拡大、今何店舗ぐらいあるんですか。
今33店舗ぐらいだったと思います。
なるほど、
34店舗かなと思います、
ね、でこれをもうちょっと広げていくと。
そうですね、はい、非常にリアル店舗も順調なので、うん、まあ、これはまだ増やしていきたいなと思ってます、
うん、あと海外でも進出されてるということですか、
は
い、
今は香港のみなんですけれども、うん、以前は台湾とタイにもお店がありまして、うんうん、でまあ、またどっかのタイミングで検討したいなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、自分たちで一回やってみてその難しさもよく分かったので、うん、そこは慎重に判断していきたいなというふうに思ってます、う
ん
う
ん、なるほど。あとリアル店舗とネット通販、はい、さらなる拡大によってどんどんとこのビッグデータが収集できると、はい、まあ、そうするとそれをまあ収集して分析すると、まあ、それを活用しようと、
はい、
でそのデータを化粧品メーカーに対してマーケティング支援とか、はい、広告とかにも使うビジネス、これを考えてるんですか。
そうですね、まあ、メディアと e コマースとリアル店舗を持っている会社って、うん、はい、世界的にも珍しいってよく言われるんですけれども、なんでつまりどういうことかっていうとですね、我々よく ID ポスっていう買ったデータって世の中あると思うんですけど、実はその人が購入前にどんな商品を候補として見ていて、結果買ってで買った後またそれを継続したのか、はい、違うブランドに、うんうん、なんか違うものを見てスイッチしたのかとかっていう、こう購入前の情報とか後の情報までも分かるっていうのが我々の一個特徴だと思うんですよね。でしかもそれをこう低価格な商品からラグジュアリーブランドまでのデータを持っている、その幅で持っている会社ってなかなか多分なくて、世界中でも多分我々ぐらいかなって思ってるんですね、うんうん、なんでそういうようなこうデータをもっとこう抽出しやすかったりとか見やすかったりようにして、ブランドさんがこういろいろマーケティングに使えるような状態にこう仕立てたいなって思って今まさしく準備してるところです。
なるほど。例えば一度化粧品だったら決めたらずっと買い続けてくれる人もいれば、
もちろんいらっしゃいます。
毎回違うやつ、持ち物のようにもう違うやつちょろちょろちょろちょろ、でしかも値段が同じような安いやつばっかし買う人もいれば、高かったり安かったり、はい、バラバラとか。
そうですね、もう本当バラバラで、でやはりこういろんなものが出てきて、うんうんうん、これまあ女性がメインなんですけれども、うんうん、女性だけじゃなくて男性も最近化粧品使う方増えましたけど、うんうん、やっぱもっといいものないかなってやっぱ皆さん探してらっしゃるので、そういうこう前にどんなものを見てるのかなとかっていうことも、はい、我々はネット上の行動で分かったりするので、うんうん、そういうものをまたメーカーさんのいろんなマーケティングにも使っていただけるようにしたいなと思いますし、うん、その商品の口コミみたいなもの自体も意外とですね、はい、R&D の部門の方々がいろいろ見ていただいたりもしているので、はい、そういうものとこう口コミと生成 AI みたいなものを組み合わせて、よりこういろんな方が口コミからいろんなものをこう分かるような状態みたいなものも作っていきたいなと思っています。
あと美容医療分野など美容関連領域、はい、まあ、当然周辺領域あるかと思いますけど、はい、そこもやっぱり今後拡大の可能性あるということですか。
そうですね、もうビューティーっていう言葉が昔は化粧品だったと思うんですけど、
そうですね、女性を御社としては、はい、まあ、基本は女性をいかに綺麗に見せるかというところで言えば、別に美容品でも、はい、あるいは化粧品でも美容医療でも何でもいいということですよね、
は
い、
何でもいいなと思ってるので、うんうん、我々もこうそのビューティーの幅をですね、うんうんうんうん、どんどんどんどん広げていくっていうことはこれからちょっとトライしてみたいなっていうふうに思っています。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが。
はい、 そうですね、まず強化していきたいなと思ってるのはやはり B2B ビジネスです、はいはいはい、で、うん、まあ、もちろんリテールはすごく伸ばしてきますし、うんうん、なんですけれどもやっぱりリテールって僕らものを作ってるわけではないので、うん、はいはい、どうしても利益率はそこまで高くないので、うんうん、会社全体の、ね、はい、会社の全体の利益率高めていくっていう観点でいうと B2B ビジネスが、うん、強化しなきゃいけないポイントかなって思ってます。でなんですけど、まあただ我々ってそのメディアと e コマースとリアル店舗があってそこで生まれたデータがこう厚くなればなるほど B2B サービスにより活用できるっていうことなので、B2B ビジネスを強化しますって言ってますが、メディアとかリテールを、うん、まあ、弱めていくっていうことでは全くなくて、それも力を入れながら B2B ビジネスを成長させていくっていうことを軸にしたいなというふうに思っています。
最後まとめさせていただきますと、アイスタイルは化粧品や美容の総合ポータルサイトアットコスメ、まあ、これを持つですね、日トップ企業になります。化粧品や美容用品の販売を EC ネット通販とリアル店舗の2つの軸で行っており、今後も大きな成長の可能性があります。またメディア、ネット通販、実店舗とこのビッグデータを活用したビジネスでも収益性の高い新規ビジネス、まあ、これをですね、生み出すことができると思います。じっくりと中長期として応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード3660東証プライム上場アイスタイル代表取締役社長兼 COO の遠藤はじめさんにお越しいただきました。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。